日本キリスト教団信仰告白について恵みを分かち合っています。初めておいでの方で、日本キリスト教団信仰告白とは一体何かというふうにこうお思いの方は、どうぞこのお座りになっている席の前の席の背もたれのところに、ところどころにカードが入っておりますので、そちらをご覧いただければと思います。前回はその中の、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもうというくだりについて恵みを分かち合いました。で、このことについて今日の続きのところに入るために若干振り返ってみたいと思います。ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもうと。で、この私たち人間はですね、皆この神様の基準に照らしますと、正しくない人というふうに聖書では見るわけであります。すなわちこの私たちは皆罪人であると、正しくないと、そういうふうにこの人間の本質をですね、明らかにするわけであります。そうしますと、この正しくないということになりますと、それはみんなこの神様のところに行くことができない。まあ、言い換えれば天国に入ることができないと、そういうことになります。天国に入ることもできないし、神様に祈りを聞いていただくこともできないと。それはなぜなら正しくないからだと、私たちがですね。なぜそうなのかというと、神様の国、天国というのは清く正しい、完全に正しい、聖なる場所であるからであります。だから私たちは正しくないので入ることができないということになるわけです。まあ、そこまででしたらそれで話は終わりなわけですが、しかしこの神様は正しい方であると同時に愛であると聖書は語るわけですね。愛、憐れみであります。それが神の義であります。神様の正しさっていうのは、間違っている正しくない私たちを裁くばっかりではない。神様の正しさっていうのは、悪い私たち、正しくない私たちを救おうとされる、それが神の愛であり神の義であります。神様は具体的にどうされたかと言いますと、御子、一人子のイエス様をこの世に送られ、そして十字架につけて私たちの代わりに罪を罰する、そういうことをされました。そのことによって私たちの罪を許すということをされたわけであります。で、私たちはそのことを信ずることによって、本来私たちは正しくないもの、罪人であるわけですけれども、そういう私たちに代わってイエス様が十字架にかかってくださった、そのイエス様を信じることによって私たちは罪が許され、天の国に行くことができるということであります。それが福音であります。つまりイエス様を信ずれば、イエス様が神様のところに私たちを連れて行ってくださると信じるならば救われるというのが福音なわけですね。それが前回の我らの罪を許して義としたもうというくだりであります。ですから私たちは正しくないものであり罪人であるにもかかわらず、イエス様を信ずることによって神の国の住人とさせていただき、そして祈りも父なる神のところに届けられると、こういうことを学んだわけであります。さて今日はその続きになるわけですけれども、さて今の前回のことを振り返りますとですね、罪人である、つまり正しくない はずの私たちがイエス様を信ずることによって天国にこの迎え入れていただけるということであったわけですが、そういたしますと正しくない私たちが天国に行くわけですから、そうするとやっぱりこう天国は清く正しいところでなくなってしまうのではないかという疑問です。そうですね、私たちが罪人であるにもかかわらずイエス様の十字架に免じて天国に入れていただけるとしたら、正しくない私たちが天国に行くわけですから、清く正しいはずの天国がやっぱりそういう罪人ばっかりになると、やっぱりこう清く正しくなくなってしまうのではないかと思うのは当然なわけですね。じゃあどんな、それは一体どうなのかということに対する答えが今日の箇所であります。この変わらずる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもうというくだりになるわけであります。私たちは先ほど前回見ましたように、私たちはイエス様、イエス・キリストを信じることによって天国に行けるようになる、神の国の住人としていただく、言い換えれば神の子としていただけるわけなんですね。つまり罪人であるにもかかわらず神の子と認めていただけるということであります。そういうことでありました。で、このことをこの考えてみますときに、私たちがこの親である者は我が子を想像していただければいいんですけれども、そうでない方もこの親になったつもりでですね、想像していただきたいんですが、我が子、自分の子がですね、このどんなにこの悪い子、親の言うことを聞かない、あるいはこの悪いことばっかりする、あるいはことによったら道を踏み外すと、そういうこの我が子がどんなに悪い子であっても我が子であるには違いないわけなんですね。しかしこの子供を我が子を愛する親であるとしたら、我が子が悪いままであっていいと願う人は一人もいないと思うんですね。我が子が悪い子であったとしたら、親の言うことを聞かない悪いことばっかりする子であったとしたら、その我が子が悔い改めて正しくなる、正しい人となるように願うはずであります。それが子供を愛する親であります。で、神様も同じであります。私たちはどんなにこの罪人であっても、どんなにこの悪いものであったとしても、イエス様に免じて神の子としていただいたわけです。だったとしたら、その神様は私たちを愛しておられるわけですから、私たちが悪いままであっていいなどとは大思いにならないわけですね。私たちが成長していってほしい、もっと言えば真の神の子であるイエス様と同じような人格のものになってほしい、そういう正しいものになってほしいと神様は願っておられるわけであります。つまり神様はこの私たちが罪人である、正しくないままであるけれども、イエス様のを信じる信仰によって神の子と認めていただくださった、で、その名前だけ神の子でいいっていうんじゃなくて、私たちが実際に神の子らしくなるように神様は願っておられる、つまり成長することを、私たちが神の子として成長することを願っておられるわけであります。で、今申し上げたことをですね、もう一度こう繰り返しのようになりますが、この順序に注意していただきたいんですね。普通世間一般で考えるのは、 あ、この人は正しい人だから、だから神の子にしてあげましょう。天国に入れてあげましょうと。これがこの世間で普通考えることではないかと思います。しかしこれは福音でも何でもありません。あ、正しい人が天国に入れるなら私は全然無縁なわけですね、天国とは。しかし聖書は正しいものは誰もいないとこう言ってるわけです。つまり正しいから神のことをしていただいて天国に行ける、祈りも聞いていただけるというのではないんです。その順番ではない。まず正しくないのにキリストを信ずる信仰のゆえに神のことをまず最初にしてください。で、神のことをしてくだ された私たちがそれから正しくなっていくと、まあ、天国の住人らしく神の子らしく成長していくと、これが福音の順序なわけなんですね。だから福音良い知らせなわけであります。で、これをキリスト教の神学用語で聖歌というんですね。聖歌というのは、聖は聖書の聖です。歌は化学、何々とカスの歌ですね。聖歌と言います。まあ、これは皆さんもお聞きになったことあると思いますが、まあ、私はこの聖歌というよりも成長と言った方がぴったりくると思っているわけであります。さて、そうしますと次はじゃあどうやって私たちは成長するのかということですね。どうやって神の子らしくなっていくのか、どうやってイエス様に似たものとなっていくのかということであります。どうやって正しくなっていくのか、これもですね、この世の考え方はですね、普通それは頑張って努力して正しくなっていくしかないでしょうと、こういうことになるわけなんですね。しかしですね、この人間には努力してどうにかなることと努力してもどうにもこうにもならないことがあるわけであります。例えばですね、私もこの子供がまだ小さかった頃のことを思い出すわけなんですけども、まあ、幼稚園とかこの小学校に子供が行きますと、その PTA でですね、大体この教育講演会っていうようなものをしたりするわけですね。有名なこの教育評論家であるとか、あるいはこのいろんな先生を呼んできて子育てについての講演会を開くということが大体こう行われます。そしてこの、まあ、著名な教育評論家のような、あるいはこのその手の先生にこのおいでいただいて、そしてこの父兄にですね、教育講演会をしていただくわけですね。そうするとそれは誠に素晴らしいお話をされるわけであります。ああ、こんなふうに子供を育てたら素晴らしい子供に確かに育つに違いないと。まあ、ですからそこに出席したお母さん方の多くは感銘を受けて帰るわけですね。そしてこう決心するわけです。私もその今先生がおっしゃったように、そのように子供を育てよう、そう決心して、自分は今まで間違ってたと心入れ替えてそのようにしようと、そうやってこう頑張るわけですが、まあこの1週間も続かないというのが常であります。そしてですね、その教育評論家の先生がおっしゃった通りに自分ができないもんですから、もうイライラしてですね、そしてそれをイライラして子供に八つ当たりするという、まあ、前より悪くなってしまうというですね、まあ、これじゃ一体何のためにいい話を聞いたのかわからないということにこうなるわけですけれども、これは当然だと私は思うんですね。どんなにいいお話を聞いたとしても、それをそのようにできる力が自分のうちにないんですから、それは聞いても無駄なわけであります。で、これは17節にですね、このガラテヤの信徒の手紙5章の17節でですね、このようにこう書かれているわけであります。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。その次ですね、肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのですと、こうちゃんと書いてあるわけですね。つまり私たちがどんなにいい親になろうと思ったって、それはできないんですから、できないんだとこう聖書は断言するわけです。 正しい人、これは神様のことに置き換えれば、神様の御心にかなう良い人、立派な人、愛の人、善人になろうとしてもできない、できないとこう断言しているわけなんですね。だからもうそれは無理だという話であります。その17節の中で肉、肉という言葉が新約聖書にはよく出てまいりますが、この肉というのは何かというと、これはありのままの自分ですね。罪人である、すなわち聖書で言えば罪人である自分、ありのままの自分であります。そうしますと、このありのままの自分っていうのは、ルーツを遡ればアダムとエバが犯した原罪がありますので、ですから19節20節に書かれています、21節までこう書かれていますように、私たちはそれがこう肉の自分があるわけです。一言で言えば愛がないっていうことですね。だからどんなに頑張ったって、自分で努力して頑張って神の子らしくなろうとしたって、それはできませんよというのが新約聖書の言うところです。そうしますとですね、なんだできない、じゃあしょうがないじゃないだと、どんなにいいお話聞いたってできないならそれは聞かなかったのと同じことではないかと、このように普通は思うわけです。ですからこの多くの人がですね、昔の明治や大正昭和の文豪たちも必ず聖書を大体読んだものですけれども去っていく、それはそのできないわけですね。そこで終わっちゃったわけです。けれどもここからが福音なわけです。イエス様、主イエス様を信じる者にはそこで終わりではないということなんですね。いいお話を聞いた、あ、素晴らしい、自分もそうしよう、でもできない、なんだダメじゃないか、そこで終わりではないということであります。それがこの22節23節のところなんですね。すいません、ちょっと修法のプリントが間違って23節まででありました。そこにこの書かれている通りであります。そこに何と書いてあるか、これに対して霊の結ぶ実はとこう書いてあるわけですね。霊の結ぶ実という、これは教会以外では聞いたこともないし聞くこともない言葉であります。この霊というのは何かと言いますと、聖霊であります。神様の霊です。神様です。聖霊です。聖霊の結ぶ実。これを一般に教会では御霊の実とこう呼ぶわけなんですね。聖霊が結ばせる実であるということであります。つまり、自分が努力して頑張っていい人になろうと言うんじゃない。そうじゃない。そうじゃなくて、聖霊が結ぶ実であるというわけなんですね。聖霊が私たちに働いて、私たちがこのような実を結ぶようにしてくださると。これは、聖書、新約聖書、キリストの福音の中にしかない教えであります。じゃあどういう実を結ぶのかっていうのが、その22節23節に書いてあることです。愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です、とこう書いてあるわけですね。まさにそれはイエス様の人格そのものであります。神の子、まことの神の子イエス様、それに似たようになっていくと、成長していくということであります。繰り返しますが、頑張って努力してそのようにしろというのではありません。頑張って努力してもできないですよと、この17節に書いてあるわけですね。けれども、じゃあ道終わりかというとそうではない。聖霊がそのような実を結ばしてくださると、こう言っているわけですね。頑張ってそのようにしろ、これはこの世の誰もが思うことなんです。できない。なぜかというと、それは例えばマタイによる福音書の7章の17節から18節でイエス様がおっしゃっておられる言葉があります。このようにイエス様はおっしゃいました。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。 良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。その木になった実が悪い実であるのは木が悪いからだとおっしゃってるわけですね。木が良ければ実もおのずといい実を結ぶと。で、私たちは先ほどから本来の姿というのが、この現在というものによって悪い木である、だからどんなに頑張ったって良い実を結ぶことはない、ありえないとこう断言するわけなんですね。で、良い木にじゃあなるしかないんですが、悪い木が良い木にどうやってなるのかっていうことなんですが、それが聖霊だということであります。この聖霊はですね、イエス様を、イエスキリストを信じて洗礼を受ける、その時聖霊が私たちに与えられるわけですね。私たちのに与えられるというのは、私たちの内側に聖霊が与えられる、私たちの内側に聖霊が住まわれるようになるということであります。イエス様を信じた時ですね。つまり聖霊をいただくわけであります。つまり良い木が私たちの中に、まあ植わるわけなんですね。その良い木、聖霊が私たちを成長させて、そして良い実を結ぶようにしてくださると。ここに希望があるわけなんですね。自分が頑張って変えられるぐらいならイエス様いらないわけです。聖霊もいらないわけです。しかしこの頑張ってもどうにもならない自分がある、ここに気がつく、これが悔い改めですね。そしてこの聖霊を、イエス様を信じて洗礼を受け、聖霊をいただき、そしてその聖霊によって私たちを変えていっていただく、成長させていただく、良い実を結ぶようにしていただくようにしていただく、まあ、そういうことであって、それが福音であり、それが希望であるわけであります。私がこの思い出すあるご婦人のことがあるんですが、ある70を過ぎたご婦人がおられました。この方はその小さな町の名士であられました。教育界で活躍された人なんですね。で、その教会員でありました。ただ非常にこの何と申しましょうか、プライドの高い人でありまして、まあ、どんな人かっていうのは一言では言いにくいんですけども、まあ、言ってみればですね、この方のお嫁さんは大変だろうなと、まあ、そういう方でありました。まあ、一言も二言も多いわけなんですね。これは牧師に対してもそうでありました、教会に対してもそうでありました。まあ、ですからあんまりこの近づきたくないというような実は方であったんですね。ところがこの方がある時この目を患われたんですね。緑内障でありました。そしてこのいよいよ手術をするということになりました。その町にはそのような病院はありませんでしたので、まあそのような病院のある都市に行って、その病院で手術を受けるということになったわけであります。そしてその病院に入院する前、私を呼ばれました。で、私は彼女の家に行ったわけであります。そうしますと彼女は寝込んでおりました。もうショックのあまり寝込んでるんですね。で、彼女がですね、初めて私に手を伸ばして言いました。先生、不安なんです。正直に自分の気持ちを言いました。もう私はものすごい不安です。どうぞお祈りしてくださいと。いうふうにこの手を差し出して言われました。私はその方の手を取って祈りましょうと。で、祈りました。どうぞ手術を成功させてくださいと。どうぞ彼女の目を見えるように願わくはしてください。祈りました。どうぞ病院で本当に 最善の治療が行われるようにしてください、まあ、祈ったんですね。彼女は涙を流して一緒に祈られました。そして後に彼女は入院したわけですね。で結局結論から言いますと、彼女の手術は成功とは言えませんでした。前と変わらない、よく見えるようにはならなかったんですね。まあ、そういう意味では手術は失敗だと言えるかもしれません。ところが神様はもう一つの手術をしてくださったんです。それは何かというと、彼女がそれからガラッと変わってしまったということです。どう変わったかというと、まあ、結論から言いますと、まあ、前はですね、一刻も早くこの人の前からいなくなりたい、他へ行きたいと思うような方であったのが、なるべくこの人と一緒にいたいというような方へ変わってしまいました。私は本当に驚きました。神様はそちらの手術をされたわけであります。彼女がそれから教会に来て祈ると、みんな心を打たれてしまうように、本当にありのままの自分を赤裸々にさらけ出す、あのプライドの高いですね、人であったそのプライドが砕かれて、本当に自分の赤裸々な姿を主の前にへり下って祈るようになりました。何か愚痴ばっかり言っていた人が愚痴の一つも言わなくなりました。そしてみんなから相談を受けるような人に変えられていったんですね。相談を受けると祈りましょうという人になりました。彼女はそのおぼろにしか見えない目で一生懸命奉仕をされました。クリスマスとなると必ずお赤飯を作って愛さん会のために持ってきてくれるんですけども、しかも歩いて持ってこられたりするんですね、まだ足が丈夫な頃で。いいですよと、もう結構ですからと、まあ、大変でしょうからとこう申し上げます。いや、私の目がまだ少しでも見えるうちは奉仕をさせてくださいと、本当にそのような方になったわけであります。彼女はどうやって変えられたのか。それは聖霊によって、神様によって変えられたとしか言いようがありませんでした。私たちは全く自分自身を顧みても進歩のないように見える自分であります。どうすれば成長するんでしょうか。私たちはそれは聖霊に働いていただくわけです。自分ではどうすることもできないわけですから、17節に書いてあるように、あなた方では自分のしたいと思うことができないのですとこう宣言されているわけです。だからできないんです。しかし私たちイエス様を信じ告白して与えられた聖霊によって、聖霊によって私たちを変えていただく。神にすがって祈るわけであります。先ほど詩編の51編も読んでいただきました。ダビデの祈りであります。ダビデの大きな過ちを犯した後祈った祈りがこれであります。この詩編51編の12節をもう一度ご覧ください。このようにダビデは神様に祈っています。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてくださいと、まあ、この真実のダビデの祈りであったと思います。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。私たちは自分ではできない、だから絶望する必要がない。聖霊が与えられて、聖霊が住まわれて、その聖霊によって良い実を結ぶようにしてくださいと神様に祈るんですね。自分を変えてくださいと祈る。そのガラテヤ書5章の22節23節に書かれているような、こういう人に私をしてくださいと、このように神様に祈る。祈りによって聖霊は働きますから。そしてこの祈りは紛れもなく御心に、神の御心にかなう祈りでありますから、必ず叶えられる祈りであります。それがいつの日かということで あるか私には分かりません。神様が常時に私たちの祈りを聞いて、この固くなで岩のように石のように固い私たちの心を常時に砕いて変えていってくださる、そのことを信ずることができるのであります。そして平安と喜びがそれに比例して増し加わっていく、まあ、それがイエス様を信じ祈るその道であります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。あなたの皆が崇められますように、まさに私は私自身、あなたが手を差し伸べてくださらなければどうしようもない自分であったことを認めます。あなたが御子イエス様のその十字架、そしてそれによって来ていただいた聖霊が与えられるということを感謝いたします。どうか私たち一人一人を愛の人にしてください。喜びに満ちた人となるようにしてください。平和を与えてください。寛容である人にしてください。親切な人にしてください。善意の人にしてください。誠実な人にしてください。柔和な人にしてください。節制を身につけさせてください。これは私は自分の力では絶対にできませんけれども、あなたが与えてくださいました聖霊なる神様、どうぞ私たちがこのような実を結ぶように変えていってください。そしてそのように日々祈るものでありますように励ましてください。兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みを祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。